今回のね、この話、どう着地するか正直見えないんだけど、なんか、最近、ものちゃんとさ、やりとりしてて、なんか、昔ね、ほんと小学校の時に読んだ漫画を、ちょっと読み切ろうと思ってて、私漫画好きなんですけど、初めて聞いてくれる人いるかもしれないですけど、で、思ってて、結構レンタルできるから、
もう何をチョイスするか。
そう、何を準備するかっていうことで、小学校の時に読んでた漫画って、リボンと仲良し、じ
リボン
ゃな
仲
かっ
良し。私どっちか仲良し
チャ
派で
オ。
した、多分。い
あ
や、
と、チャオと
チャ
か、
オあった
仲良
ね。
し派。うん。で、私は、周りがリボンだったからリボンだった。後から仲良しも読むようになったんだけど、仲良しやっぱセラムーンだよね、当時。
そう、セーラームーンが好きだったから、多分
セラ
仲良
ムーン好
し
き
読ん
だっ
で
た
た。
よね。
ただそれだけ
うん。
だと思う。
他も覚えてないんだよな、仲良し。
そう、仲良しね、あんまない。怪盗ジャンヌは？
あ、怪盗ジャンプだ。懐
怪盗ジャ
か
ンヌは仲良し？
しい。そうだった
あ、
と
仲良
思う。
し
だ
か。
から、まあ、何を私が最近借りたかって言って、ママレードボーイなんだけど、ママレードボーイ、なんか吉住先生が、ハンサムな彼女、店内、コドチャ、赤ずきんチャチャ。
いい
で、
ね。
これが終わった後に、白戦車、花という目に行って、そう、赤ぼくとか。
あ、僕ね。
赤ぼくいいよね。
私あんま覚えてない。赤僕
赤
読ん
ぼく
でな
泣
い
ける
な。
よ。赤ぼく
本
と、
当？
あと、僕の地球は守って、僕
ああ、
玉。
僕たま。花盛りの君たち。
花盛りの君たちみたいな感じに多分こう流れてたんですけど、ネバレるかもしれないけど、まあちょっと置いといて。それでさ、ママレードボーイ読んだの？
だけど気になるですね。
あ、
ル
そっか、
ル
アニメ化してたもんね。そう。
そう、
で、
してたよ。
そう。でね、そのママレードボーイの感想会をしようと思ったんだけどさ、ここね。だけど、もうなんかちょっとさ、こういろんな疑問しか湧いてこなくなっちゃって。
なるほど。ママレー
うん。っ
ドボーイから学ぶ、まるまる。何を学んだのか。
ていうところを、まあ、中心に、どこか着地できればいいなと思います。
気になるあいつが2人いるみたいな。わかる？あいつなの。
あいつね。カタカナ。
そう、あいつ。
でも、恋してる人たちの目線ってそうかもしれないよ。盲目かも。
そう、だから、あまりにも盲目すぎて。
こっちは置いてけぼりになったのね。
色物ラジオ。
色ねえです。
モノコです。
モノちゃんはママレードボーイ前回読んだ。ラストまで読んでない。
あんま覚えてなくて、強烈に覚えてるのは銀太が坊主にしたっていうそのシーン、そのシーンを強烈に覚えてる。
これね、
多分読んだと思うんだけどな。
多分ね、聞いてるリサさん読んだことある人少ないかなって思うんだけ
そうです
ど、
ね、そうで
設
す
定
ね。
で言うと主人公ミキちゃん、
高校生？中学
高
生？
校生、
高校
高
生？
校、うん、高校1年生、高校1年生、
2年
高校
生？
に。そう。で、ミキちゃんと、で、ユウくん、相方ですね。今回のそのメインのヒロインと、その相手が、突然親同士が、なんかパートナーを交換して、結婚することになって、急に兄弟になって、同じ家に住むよっていう、まあ、今でもその話だよね。LDK とかもそうだよね。突然イケメンと同じ屋根の下暮らす、同棲。もうこのパターン。今でもめっちゃ聞く。義理兄弟になった弟が気になるとか姉が気になるのが山のようにある。
めっちゃ憧れたもん。
めっちゃ憧れたし、すわーみたいな感じだったじゃん。小学生よ、小学生。でね、ゆうくんがすごいイケメンなのね。あんまりこう、自分のことは喋んない、ちょっとミステリアスな感じ。そう、すかして、そう、すかしてる感じなんだけど。いや、いいよ、いいよ。すかしてる感じなんだけど、そこどこ優しい。なんか、ポンポンとかやったりとかする。始まって多分2話ぐらいで、なんか、ミキちゃんが、貧血か何かで、保健室かなんかで、そう、保健室で寝てた時に突然、その、ユウが入ってきて、まあ、同じ家住んでるから、入ってくるから、で、なんか突然キスするみたいな。
あった。
で
びっくり
も、
した。
ええー、ですよ。ええー、ですよ、こっちっては。
テンスル
み
に
たいな。
さ、キスされるんやって思った。
そう、寝ててもキスされる、そんないいことあるんだみたいな。
いいことある。
で、その主人公ミキは、その中学校の時に3年間ぐらい好きだった銀太っていう幼馴染、すごい仲良い男の子がいるんだけど、その彼が気になってはいたんだけど、その彼に告白する前に、もうあいつなんか友達にしか見えないよみたいな、その銀太のね、男同士の会話を聞いちゃって、なんか告白する前に振られるみたいな。
あ、そうなんや、そうやったっけ。
そうそう、振られちゃうんですよ。 で振られちゃって、でも銀太と同じクラスで気になる気になるあいつが2人いるみたいな、分かる、あいつなの、うんうん
うん、あいつね、カタカナのあいつ、
そう、あいつ、あいつが2人いる、そう、うんうん、でなんか銀太は実はそのなんかあれは男友達の手前なんだけど、実はミキのことずっと好きだったっていう感じになって、そう、ね、うんうん、みたいになって、そんなの今更ずるいよみたいなところから始まって、私の心の中にはもう優がいるのにみたいな、
うん、わお、
そう、
キスもされてるしね、
キスもされてるし、しかもファーストキスだったのに、しかも帰ったらいるしみたいな、
やだ、
でもね、当時のリボンだから、なんか今だとその最近のそういうなんだっけ、同じ家にイケメン住んじゃった系だと結構その家の中でのなんかやり取りが結構濃ゆかったりとかするんだけど、なんか、ね、リボンで見てる、うん、そうそうそうそうそう、うんうん、なんかその仕事、まあ、例えば仕事のすごい悩みとか相談したりとかするんだけど、なんかその辺は結構さらっとしてて、なんかね、その要はこうお互いのそのお父さんとお母さんのユウとミキのそのお父さんとお母さんがそのもともとその昔恋人同士だったね。
え、そうなの？
そうそうそう。
昔恋人同士で、
うん。
で、旅行先で出会って、
元さんに収まった、そうそうそう、再会して元さんに収まったみたいな感じ。
そうなんや。
うん、そうそうだったけど、だからもうなんかそのなんかあんまりあいつら倫理観がない親だからみたいな。
うんうん、
俺らも、ね、勝手にさせてもらおうよみたいな感じ。で、まあなんか、
うん
うん、なんか家族の中で、家族はみんななんかハッピーみたいな。
うんうんうん、
本当かって話なんだけど、
うんうんうん、
っていう風にそうそうそう話が進んでいくんですよ。でなんか銀太は実は好きだったみたいな、そう、ね、だけどなんか実際に、そう、実際に銀太にキスされようと思ったらやっぱ違うみたいなことがあったりとかでなんかミキの親友にメイコっていうすごい美人のね、
そうね、
わかる、ね、ソバージュヘアの、
はいはいはい、高投げな美人ね、
そうそう、赤投げの美人がなんと学校の先生と付き合ってる、本当ない、今だったらないよね、
学校の先生と付き合ってるってさ結構ありましたよね、この時
あった、先生とかっていうのもあったし、うん、
先生ってあった、
先生ってあったでしょ、
あとあれって今いいのかな、カードキャプターさくらもそうだったよ、
そうでしょ、であと私だったらイクエミリオのアイラブハーとかもそうだったし、
へ
え、でもなんかまあとりあえず言うとメイコは、メイコとその付き合ってる先生は、先生はもう大学卒業してすぐの先生だから22、3で、メイコは16か7みたいな、7つ離れてるみたいな感じでがあって、まあそのメイコと先生がちょっとゴタゴタしたりとか、
うん、
全部話していい、どこまで話すのがいいの
ネタバレ、まあ今更だから大丈夫じゃないですか、
そうそうそう、
まあ、で結構こう、ね、半径5メートル以内で全部あの、
そうそうそう、そうそうそうそうそう、まあ、なんか結論、ね、そうで、なんか全7巻なんだっけ、7巻
え
とか、そのぐ
らい短かったっけ、
そうそうそう、8巻なんだけれどの中で、うん、もうなんか4巻ぐらいでもうユウとミキはなんか付き合い始めちゃう、うん、付き合うのよ、
うん、
早っ、
うん、
とか思って、うん
うん、
でまずここで1個の疑問なんだけど、え、
うん、
ユウ一体なんでミキのこと好きになったのか全然わかんないよ、
女の人は一回やっちゃったら好きになるじゃないですか、何かしら、
ね、何かしら、
だからまあきっとキスされた時に好きになったんでしょうよ、
いや、何がっていうか、いやでもそれはミキはそうじゃん、ミキは、うん、ユウのことを、ね、うん、キスされたか好きになったんだと思うんだけど、あと顔がかっこいい
スイッチ入って、はい、
顔がかっこいい し、ね、あと何普段はツッケンドーにしてるけど優しいのしてるんだからねみたいな、だけど、
はいはい、
あの全然ミキのその何ミキがあんまり分からなくて、
あ、
なんかなんだろう、ユウは一体そのもうだって始まって2話ぐらいでキスシーンだったからさ、うん、
早いね、
ユウは一体どこでミキのこと好きになったのか
ユウはユウはあれね、あの英語じゃないね、
ユウ、そうそうそう、あ
の
遊ぶって書いて
ある、ね、遊ぶ
て
るね、
っていうすごい謎が残ってて、
でも当時はさ何も考えずに読んでたよね、
そうなの、そうなの、
私もちょっと多分読んだと思うんだよな、覚えてない、
ああ、うん、私もねなんかね読み直してて、そのユウとミキが付き合うところまで読んでたわと思った、うんうん、あ、知ってる知ってると思って、うん、
うんうん、
なんか海辺のキスシーンがあるんですけどネタバレ満載
でもなんでって感じでした、なんか入っていかないですよねきっとね、なんでユウがミキのことが好きなんかわからへんから、
そうそうそう、だけど 当時だったらもうなんかユースかっこよかったじゃん。わかるでしょ。
かっこよかった。
めっちゃかっこいいよね。
かっこよかった。なんかさ、うん、あれじゃない？わかったわかった。今さ、この人ってどう考えてるんやろとかさ、この人の心情はみたいな。うん、結構気にするんだけど、私ドラマとか見てても結構気にするんだけど。
うんうんうん。
なんか当時はさ、もうすべて行動、うん、いきなりキスしてくるとか、いきなり頭ポンポンしてくるとか。
無理か、近いとか。
そうそうそう、その行動にキュンキュンしてたから、
うん、あとなんかすごいその主人公がミキ目線、完全に一人称の話になっちゃってるから、
あ、うんうん、その頃言うわみたいな、
そうそうそうそう
ないのね、
うん、そうそういうのがなくて、なんか、うんうん、言うといえばあのそのメイコと先生が相引きしてたさ、
うん、
あの図書館に行って、
はい、
あの建築系の本読んでて、実は建築家になりたかったみたいな話だったんだけど、
言うわ、
あ、そうだった、そう、あ、そうだったのみたいな感じだ
そこまで見てないんだ、興味ない、興味なかったのかもしれないね。
そうだから、これがもしかしたら小学校、うん、中学校の恋なのかもしれないと思った。
だって小学校の時って足早ければモテるって言ったじゃないですか。
うんうんうんうん、そうそうそうそう、
そ
こじゃ
ない、それと一緒じゃない、
うん、うん、
その人がどんな、なんかどんな優しい人かとか全然興味なくて、
そうそうそうそうそう、かっこいい、
うん、
ちょ、ツンデレ、ツンデレ、
足早い、
足早いみたいなキスしてくれるみたいな感じ、うんうん、
単純やね、
全然なんかその入り込めてなくて、でなんか、うん、こんだけたくさん私もういろんな作品読んでるからさ、え、 なんでミキのこと好きになったのかまずわからないのがすごい謎だったし、
うんうんうん、
でその後なんかユウが自分の出世の秘密を探るみたいな話になってくるんだけど、後半
にかけて、なんかいきなり深くない出世すごい、なんか、そ
う、だから最終的にミキと、あ、ネタバレします、ネタバレします、はいはい、ミキとユウは兄弟なんじゃないかみたいな話、
そこ覚えてる覚えてる、うん、あとね、
だけどなんかもし兄弟だったとしても俺はなんかそれを全て受け入れてお前のことが好きだみたいな、こうやって、え、そんなキャラだっけみたいなそうだから本当にね、なんかミキ目線のユウとミキ目線のメイコと、
うん、
あ、それわかるよ、メイコと先生のやりたいとか書かれてるけど、うん、あくまで全部そのミキの目線の世界なんだよね、
うんうんうん、はいはいはい、
だから、
うん、
ミキが主人公としてその好きになってもらって、
うんうんうんうん、
当たり前って言ったらおかしいけど、そんなことはないだろうけど、
いやでも恋してる人たちの目線ってそうかもしれないよ、盲目かも、
そう、なんかあまりにも盲目すぎて
大丈夫だったね、こっちは置いてけぼりになったのね、
そう、だからこれは私が大人になってしまったからなのか、
なるほどね、
確かにこうだったかもって思う、うんうん、なんかもう相手のことしか考えられなくてみたいな、なんかすごく思ったのが、そのなんか本当にもう優のことしか考えられないし、うん、でもなんかその銀太のことが好きで、あ、もう私どうしようみたいなシーンが多いわけ、うん、
はいはい、
そういうことだよね、
なんでっていや私さ最近さ、うん、東京カムフラージュアワーっていう、知ってます、
聞いたことあるな、ドラマ、
ね、漫画なんですけど、うん、
あ、わかったわかったわかった、
カムフラージュアワー、松本千秋さん、
松本千秋さん、それあのウェブで書いてた、私ウェブでずっと読んでた、その人、
あ、そうそう、ウェブで出したんですけど、こういうのがやっぱ好きで、
ティンダーやりまくってるでし
ょ、あ、そうそうそう、それも、うんうん、読んだ、
うん、
なんか何かっていうと、こうなんかこう恋愛模様が書かれてるんですけど、
うん、
なんか大体まあ女の人目線が多いんですけど、女の人目線で男の人とこうなんかいろいろあるんですけど、心情がめちゃめちゃ書かれてるんですよね、
うん、
なんか建前と本音みたいな、なんかそれを読むのがすごい楽しいので、なんかそれと結構対照的ですね、今までのボーイは、
うん、だから、うん、まあ、リボンとか仲良しとかってさ、
うん
うん、そうじゃん、うん、あの対象がさ小学校向けじゃん、わかんない、今の小学生向けってあれでしょ、レモネード、
なんて映画になったやつね、
そうそうそうそうそうそう、ブラウルが主役になったやつなんだけど、ラウル君が
、ね、
そう、なんだなんだレモネード、でもあれすごいバカ売れしてるっつってたから、
ハニーレモンソーダ、
ハニーレモンソーダ、ハニーレモンソーダ、
へー、
あれもそうだけど、だからすごく盲目の話なんだろうね、
そうですね、うん、なんででもさ、うん、なんでこんな私たちになってしまったんだろうか。
え何だこと。
だって盲目じゃない。
色物になっちゃった。
そうそうそう。
色物になっちゃったのなんて。
恋は盲目じゃないですか。
盲目盲目。
いいじゃん、ハッピーな感じがして。うん、でもなんでこうそういう漫画にツッコミを入れてしまう私たちになってしまったんだっていうね。
あでもなんかそのさリボンのあちょっとねまあ、天使なんかじゃない天内よ
天内、
うんうん、天内の姿すごい好きなんだけど、
ねうん、
これ聞いてくれる人は多分ナナとかの方がさ
あそうですナナとか
そうナナはちょっと雑誌が違うからねだいぶ大人の雑誌に映っちゃったけど前はそのリボンで書いてた時とか、
うんうん、
思ったんだけど全員ハッピーにならないわかる、
まあ、銀太も結局違うこと、
ね、そうそうそう銀太もそうそうそう、うん、ユウの元カノのすげかわいあさみちゃんっていうこと付き合ってメイコも先生とうまくいって、
うん、
でユウとミキもそういう感じになって、うんうん、なんか全員ハッピーみたいな感じでなんか、
う
ん
う
ん、でなん
か、確かにそうか、
そうそう店内もそうじゃん店内も主人公の緑とアキラもそうだし、まあ、私はマミリン好きだったけど、
うんうんうん、
マミリンと滝沢も好きだったしみたいな、うんあれは生徒会の話ね憧れの生徒会、
うん、そうですね楽しそうですね
そう
あれはね
そうそうそう店内のね生徒会は憧れたよね、うんうん、生徒可愛いしね、
うんうん、
生徒会の中でのその色恋模様が描かれてるんだけど全員ハッピーじゃない
そうですねみんなハッピーですね、
う
ん、
そうそうそうそうそう先生同士先生もさ、うんうんうん、うまくいくし
未来があったからじゃないだってなんかああいうのでさ明るい未来を見せてあげないとさこれから楽しくなくなるじゃないですか読んでる子たちが。
あ、そうね。
でもなんか東京カモフラージュアワーとかの対象は多分、うん、OL とか20代、まあ30代とかかな、20代30代とかだと思うんですけど、
独身の20代30代女性だよね、うん。
別に未来を見せる必要もないんかもしれない。それよりかは共感かも。
あとなんだっけその今マーマレードボーイと店内出してちょっとね、コドチャとかその辺が今。うん、またそのうち読み直すけど、あればね、あればね、
うんうんうん、
今なんかね、近くのレンタルショップでそのなんか昔っていうか、以前売れた漫画の特集みたいなのすごいやってて、
うん、
花壇とかさ、
花壇子ね、
とかあったりするんだけど、うん、それ置いといて、で思ったのは、気まずさを一切書いてないの。
確かに。
一切ない。
周りの覚えて、元カノ、元カレー。とか
入り乱れてるでしょ
入り乱れてますもんね、
う
ん、
そう
爽やかに付き合ってってるね確かに確かに
そうでなんかもちろん落ち込むシーンとかあるのよ、
うんうん、
メイコがさ先生とそのゴタゴタしちゃって、うんうん、落ち込んでるシーンとかあるけど、うん、でも美人なのよメイコは、
うん、はいはいはい、はい、
美人だし、うん、なんか大丈夫みたいな、うん、私は大丈夫みたいな感じでさメイコ超綺麗じゃんずっと
気まずさね、う
ん、なくない店内のさ、はい
うん、
の緑ちゃんと主人公みどりちゃんと、うん、でまあイケメンのあきらくんねあきらくんがさ、うん、こううまくいかなくなっちゃうところがあってでもみどりってめちゃめちゃ性格いいし明るくて可愛いからさ、うん、なんか彼女が落ち込んでたら周りがみんな慰めてくれたりとかし、ね
うん、
するじゃん
してる、うん、
そう大丈夫だよみどりみたいなこと言ってくれる感じじゃん、うんうん、だからなんか、うん、自分が辛くてもなんかもうふかふかの毛布とブランケットで誰みんな抱きしめてくれるみたいなさ、
うんうんうん、
感じしない
そうだね、そうだね。
しかし現実はそんな毛布ブランケットもないしさ、うわーんって泣いてたらさ、なんで泣いてんだろうみたいなことがあったりとかするじゃん。
うん、
で、別れたら同じ教室に元彼なんかいたら気まずさしかないじゃん。
地獄ですよね。地獄で違う人と付き合うとね、
そう
余裕になりますしね。
そう。それがオフィスとかになってるわけじゃん、スライドして今。
そうですね。
でも地獄じゃん地獄で傷ついてさ、
うん、
なんか解消しきれないみたいなことがあるから、
うん
うん、ああいう世界であってほしかったってすごい思った
学生時代はってことい
やなんか今までそうなんか落ち込んだり傷ついたり泣いたりしても、うん、なんかふわふわのブランケットがいつもあるみたいなわかる
なるほどねいやそうですよ憧れましたもん、うん、だってそういうの
憧れたよね。
うん、憧れた。
うん、だけどみたいな。
書いてないな。
そう気まずさないじゃん。一切。
だからその対象が憧れから共感に変わったんだと私は思います。うん、
自分が経験したってね。
そう。経験してこんな世界はないって、
うん、
気づいてしまった。
そう、あんなになんか、なんか人間関係全部前向きハッピーってことは起こりえないって知ってない、いなくなっちゃうし、あ、ご近所物語知ってる、
うん、知ってますよ、ちゃんと読んだから。パラキスの方が知ってる私は。
あ、本当に、うん、パラキスは今度話そう。ご近所物語も、うん、あれもあれもさ、いろいろグループ中で仲あった結果、
うん、
大人になっても仲いいの。
へえ、そうなんや、
うん、ないじゃん。
確かにね、いろいろあったらね、会うの気まずいもんね。
会うの気まずいし、うん、女友達ともさ、そんななんか慣れないし、
うん、
まともに顔見れて話せなくなっちゃうし、
うん、
もしや元彼なんて無理じゃんみたいになって、
う
ん、
そうだね、
なんか私はあの少女漫画のあの子たちにはなれないっていうのをもうなんかまざまざとしちゃうの。
そうですね、こういう世界だというふうに思ってたのにね、うん、高校生でこういうことできるんやとかさ、みんな仲わきあいあい楽しくできるんやと思ってたのにね、現実は。
若干の気まずさもみんななんかそれをなんか受け止めて大丈夫だよっていう、こうなんかみんな強さがなかった。
あったあった、リア充なんですよ。
それがないのがナナなんですよ、皆さん。わかる？矢沢先生が途中でやめちゃった。そう、確かに、ね。あれ、気まずさしかないじゃん。
うん、確かに確かに。なんか、幸せになれるんかな、この人たちって。ちょっと私も途中でやめたけど。
そう、全然幸せになれなくて、気まずさしかなくて、みんな、鬱っぽくなっちゃうみたいな。っていう方に、こう、知ってしまったから、今、色物やってるのかな。キュン。
過去の漫画を見て楽しめない、まあ、た楽しめるは楽しめる、
え、楽しい、
これ
楽しい、
楽しめる、楽しめる、
楽しめる、だってうわおって思うよ。ちょっとみたいな。
いや、なんか理解できない展開にちょっと驚きみたいな感じ。
あ、こういう話だったのみたいな。
ああ、うん、ね、
うん、でも本当にその最初の3巻ぐらいと後半のこれに2巻の優の性格が別人すぎてちょっとびっくりした。あ、それが何だろう、やっぱり三木視点だからかな。
なるほど、優自体は変わってないけど、
うん、
三木の中で優が変わったんだね。
そうそうそうそう。
なるほど、ね、やばいな、これ幸せな結婚できんのかな。まあ現実を見ない方がいいかもね、三木ちゃんは。
まあいいんじゃない、優と、
うん、そうだね。
そう、それって最後結婚すると思わなかった、付き合った。
もちろん。
でしょ？
結婚する。で、これ、マムレの場合、多分ね、次のやつ出てますよ。子供の話が出てるはず。
あ、そうだ、あ、そうそうそう、そう、ね。それ読まなきゃ。ちょっと読む。
どういう話になってるんか。
そう。ってことを考えるとさ、わ、うん、かる？小15か6で運命の人と出会った。
そうですね。
期待に胸を震わせてた。9歳とか10歳でしょ。う、
ね、いや、こういう何もせずとも彼氏ができると思ってました。
思ってた、もうなんか、
ね、
恋に落ちちゃうみたいなさ。
そうそうそうそう、なんかいきなりこう後ろからカバンバンってぶつけられたりとか。おはようって。
おはよう、ついたーみたいな。
そうそうそう、何すんのやみたいな、あるんだろうなって思ってたんだけどな。
それ思った、あのさ、あとなんかあの少女漫画に出てくるような会話が成立すると思ってる。わかる？
何それ、どういうこと？
わかる。いや、なんかさ、例えば、うん、でも何でもいいけど、みどりちゃんとかみきちゃんとかってさ、結構割と陽キャじゃん。
うんうんうんうん。
で、なんか結構さ、クラスの男の子とかとも結構仲良く喋ってるじゃん。
うん、うん、仲良く喋ってるね。
そういう風な会話ができると思ってた。
できなかったのね。
でも実際にさ、あんな銀太とのあんななんかこう、なんか、イチャイチャでもないけど、なんか、よく話せるけど気になるあいつ、みたいなさ、急に男の子の顔しやがって敵みたいなさ、わかる？幼馴染ってやつ。
幼馴染がさ、高校まで一緒ってなくない？
コナン君みたいなやつでしょ？工藤新人でしょ？
そうそうそう、ないよね。あ、みんな公立？近所の学校行ってんの？
あのね、一人いた、私。
あ、いたんや。
いたいたいたいた。いた、いたけど、全然大嫌いだった。
そう、なんか、仲いい幼馴染がずっとこう、腐れ縁で高校一緒とかって、なんかそれはなんか同じ中学校やったなとか言うの人はいる。
あ、そうそうそう。
同じ学校。
そうそう。
それぐらい、なんかその仲いい近所の男の子とかはないわ。
そう。急に男の顔しやがって、あいつ、みたいな。カタカナ。
ないないあると思ってたけどね。
って思ってたよね。
うん、思った。思
ってんだけど違ったじゃんっていう。
でもなんかあるかもね、みんなもこう思ってたけど現実は違ったとかってさ、漫画以外にもね。
いや、なんか別に自分の高校生活がすごい死ぬほどひどかったって言って、別にそういうわけではないんですよ、ちなみに。
うんうん、そうですね。そうですね。うん、それはそれでね、充実してましたもんね。
そうそう。あれはあれでまあ楽しかったなと思うんだけど。
そうそう。
いや、でも、銀太もユウもいなかったじゃん。
いない。いないよ。
あれは幻だったんだっていうのを知ってしまった卒業。あの支配からの卒業。
やっぱりあれよ、過去を振り返って読み返すべきではないのかもしれない。置いておくべきかも。ね、うん、過去のものは過去のものとして。
そうね。
じゃあ、ユウはユウ。過去のユウ。
銀太は銀太。そうね、恋愛、俳優恋愛って一人称だったのね。
そうですね、それは、うん、それはなんか、そうかも。気づきやったかも。
ね。
だからこそよりリアルに自分の世界にこういう男の子たちが現れると思ってたのかも。
あ、そうだよね。だから自分のこの視点のこの
そうそうそうそう、
まっすぐの視野の中に入ってくるのね。
こう、うん、そうだよね。
あって、うん、いや、そう思ってたわ。入ってこなかったわ。
いや、これ皆さんぜひ相関図見ていただきたいんですけど、こんなんもうやって。クラス何なん10名ぐらいしかいい日のこれ
そうそうそうそう、
ね、脇役たちどこいんのって、
うん、でみんな仲いいから、そうみんな仲いい、もういじめとかないから。
まあでもハッピーな世界で生きていってる、うん、生きていくのは大事かもね。こういう世界を作っていきましょう
ね。今度ちょっとパラキスやろう。
パラキスね、パラキスは好きです、
うん、そうパラキスもねちょっと言いたいこといっぱいあるからさ。
わかりました。じゃあパラダイスキス、うん、宮沢愛さん、
そうあと別で私読んでほしいって言った漫画があるから、それ
もやりました。
はい、うん、はい、ということでたまにちょっと漫画を通して自分を見返すのかたまにやります。
はい、ぜひママレードボーイご覧ください。
そう、読んだ人ちょっと話そう、ママレードボーイについていろいろ話したい。はい、ということでこんな感じで色物ラジオ毎週金曜配信しています。
はい、ハッシュタグ色物ラジオをつけて感想のつぶやきをお待ちしております。
いつもコメント等ありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
色物ラジオ。